VZCG-833-2T から 3T 五代目古今亭志ん生セレクト1ディスク1火炎太鼓18分28秒1957年昭和32年3月29日放送ラジオ京都ほか録音場所新宿末広亭原版東宝ミュージック2風呂敷28分19秒1965年昭和40年1月31日録音録音場所東宝演芸場原版東宝ミュージックディスク2 1月馬37分36秒1957年昭和32年2月15日放送ラジオ京都ほか録音場所川崎演芸場原版東宝ミュージック2アワビの死21分33秒1958年昭和33年2月7日放送ラジオ京都ほか録音場所東宝演芸場原版東宝ミュージック古今亭志ん生解説安田武弘落語界には昭和の三名人と呼ばれる人がいる八代目桂文楽六代目三遊亭圓生そして五代目古今亭志ん生であるそれぞれに芸風が違っているが中で志ん生は今までの落語の歴史上の名人にはないちょっと変わったタイプだどんな話でもきちんとやるいわゆる優等生の芸ではない芸のルールだけを物差しにすればとてもうまいとは言えない荒唐無稽で破天荒な芸だ昔だったらとても名人の仲間入りはできなかったろう落語を鑑賞する目が広がった現代だから名人と評価されたのである新タイプの名人の特徴は何か何よりもまず面白いことであるその面白さは前世時代ばかりではなく高座を退いて30数年過ぎた今でも衰えない人間の本質を描いているからである現世に生きている芸だだから生存中の志ん生を知る人ばかりでなく若い人たちにも人気がありこぞって聞くしたがってレコードがよく売れる売れるから次々に発売される没後40年近く経ってもまだレコードの売り上げでは現役の落語家を圧倒している永遠に生き続ける芸であろうその志ん生は本名見延幸三1890明治23年6月28日東京の生まれである元武士の家に生まれながら子供の頃から放蕩三昧小学校を4年で中退すると家を飛び出して1910明治43年頃二代目三遊亭小圓長に弟子入りして長太と名乗ったしかし落語家になったからといって道楽をやめたわけではない相変わらず飲む打つ買うに浸っているのでたちまち貧乏生活になりそれから抜け出せない借金取りから逃れる意味もあって次から次へと名前を変える三遊亭長太から三遊亭圓菊金元亭馬太郎金元亭武将金元亭馬琴古今亭新馬講釈師になって小金井露風落語家に戻って古今亭新馬古今亭馬琴古今亭馬将柳家藤三郎柳家銀馬柳家甚五郎隅田川馬跡再び柳家甚五郎古今亭新馬金元亭馬将を経て1939昭和14年に志ん生を襲名するまでに17回も改名しているこの間師匠も小圓長から六代目金元亭馬将 講談の三代目小金井露秋、柳家三五郎、俗に初代と変えた。しかしなかなか芽が出ず、売れ始めたのは1934、昭和9年に芭蕉を襲名してからである。新章になってからは芸が面白くなるとともに人気も上昇。1945、昭和20年に満州に行き、1947、昭和22年に帰国してからは桂文楽とともに第一人者となった。ラジオにも多く出演し、1957、昭和32年から1963、昭和38年まで落語協会の会長を務める。この間、1961、昭和36年に脳出血で倒れる不幸があった。1年で復帰したものの、往年の元気は取り戻せず、1968、昭和43年限りで高座を離れ、1973、昭和48年9月21日、83歳で亡くなった。1964、昭和39年に紫綬褒章、1967、昭和42年に勲四等瑞宝章を受けている。門下には、長男の十代目金元亭芭蕉、次男の古今亭志ん朝のほか、先代金元亭馬之助、古今亭円菊、先代古今亭新原がいる。火炎太鼓。志ん朝はレパートリーの多い人です。演じたことが確認できる話だけでも250を超えています。その数多い演目の中でも、お箱中のお箱と言われているのが、この火炎太鼓です。志ん朝の火炎太鼓か、火炎太鼓の志ん朝か、とまで言われました。志ん朝の火炎太鼓は良いとしても、火炎太鼓の志ん朝にはちょっと引っかかります。志ん朝は火炎太鼓だけで評価されているわけではないのですから。それはともかくとして、なぜこの話がお箱中のお箱になったのでしょうか。それは古典ではありますが、志ん朝が工夫を凝らして面白く仕立てたからでしょう。志ん朝は明治時代に初代三遊亭遊佐のこの話を聞いて覚えたと言われています。1907、明治40年の遊佐の速記が残っていますが、読んでみると笑うところがほとんどありません。志ん朝がやるたくさんのくすぐりは、ほとんどが志ん朝が考えたものです。志ん朝作と言っても良い話です。筋立ても、遊佐のは、道具屋が初めから火炎太鼓であるのを承知で買ってくるようになっています。したがって、殿様から火炎太鼓だと言われて驚くくだりはありません。また、下げの部分も、本当に半鐘を買ってきてしまい、小僧がこれを叩いたので、近所では火事だと大騒ぎ。大勢が道具屋の店へ踏み込んだので、飾ってあった道具はめちゃめちゃ。どんと閉めた太鼓の儲けが、半鐘でおじゃんになったというお笑いのお話でございます。で終わっています。これより、志ん朝の下げの方がはるかに優れています。この録音は、1957、昭和32年、楽器不明に新宿末広亭で収録され、同年3月29日のラジオ京都などで放送されました。全盛期のものです。なお、単品シリーズの第2巻には別バージョンの火炎太鼓が入っています。風呂敷。単品シリーズの中の風呂敷とは別の音です。こちらは1965、昭和40年1月31日、東方演芸場での録音で、時間があるのでたっぷりとやっています。この話、昔は風呂敷の間男という題で、間男物の一つでした。遊び好きの亭主が何日も家を空けるので、女房が昔なじみの男を家に連れ込んで酒を飲んでいるところへ、亭主が帰ってきて、さあ大変という設定です。 つまり女房はその気で男を家に入れているのです。ところが新章はいかにもそれらしくやるのを好みませんでした。ですからこの話も、男はただ茶を飲みに立ち寄っただけというごく普通の長屋話にしています。炎症話というより嫉妬話です。また新章は笑いの多い話にしました。亭主に早く帰ってこられて困った女房と兄さんと呼ばれている男の会話、それに続く兄さん夫婦の会話は実に面白く笑いが止まりません。女房の家へ兄さんが風呂敷を持って行ってからの仕方話も滑稽の連続です。新章は楽しそうにやっていますが、生前にこんな難しい話はないと漏らしていました。最後の山場では、初めはもっぱら亭主に喋らせます。亭主にどうしたんだと聞かれて、兄さんはぽつりぽつりと話し出します。亭主が好奇心にかきたてられて詳しく聞きたがると、兄さんはしめたとばかりに初めて風呂敷を取り出して仕方話に入ります。これだけのことを考えておいて、新章は何気なく演じていたのです。月馬、別名を早桶屋と言います。新章のこの録音が1957昭和32年2月15日のラジオ京都などで放送された時は、早桶屋という題でした。早桶とは死体を入れる棺桶のことで、それを作っているのが早桶屋。今の葬儀屋の仕事も一部兼ねていました。また古くは月馬の月馬という題もありました。月馬の若い種に月馬をつけるからで、この方が理屈に合っていますが、長いのと下げが割れてしまうのとで使われなくなりました。ここで月馬の説明をしておかなければなりません。今は存在しませんが、勘定を取るために客についてくる車の若い種のことです。若い種は夜は店の前で客引きをしています。これを牛太郎と呼びました。牛太郎は客を店にあげるときに、金を持っている客かそうでないかを見分けなければなりません。間違って金のない客をあげたときは自分の責任とされ、翌朝月馬になって客についていかなければなりません。牛、義父が馬、月馬に変わるなどと言われました。なぜ月馬というかと言いますと、はじめは馬方が車に頼まれてこの役をやっていたからです。馬方よりも若い種に責任を持たせた方が回収がはかどると考えたのでしょうか。この話では客が月馬を見事に騙して逃げてしまいます。その行為は良くないことですが、昔の寄席の客はこれを聞いて痛快に思ったそうです。客が車を騙すなんてめったにないことで、車が客を騙すことの方がはるかに多かったので、皆自分の仕返しをしてもらったような気分で聞いていたのでしょう。踏み倒された金額ぐらいは他の客から少しずついつの間にか取り返してしまったのです。この録音の放送日は冒頭に書いた通りですが、録音日は分かりません。ただ場所は川崎演芸場と分かっています。 JR 川崎駅と京急の川崎駅の間にあった小さな寄席です。アワビの死、ジンベイという人物が大活躍する話です。このジンベイは少しぼーっとしていて、おかみさんの尻に敷かれていますが、人がよくて愛すべき人物です。与太郎と同じように演じる落語家が多いのですが、与太郎とは違います。もう少しマシで味があるのです。それだけに演じるのが難しいのですが、この人物を描かせたら新章の右に出るものはいないでしょう。古くは春風亭一門のお家芸で、先々代の流行や先代の流行がよくやっていたのですが、終戦後は 新章の独壇場になってしまいました。なぜそうなったかは、聞いていただけば納得できると思います。他の人が太刀打ちできないほど、新章のこの話は面白いのです。新章の描くジンベエは、とにかく腹が減っているのです。腹減ったという言葉を、ジンベエに7箇所で言わせています。これだけ言われると、食べ物の豊富な現代でも、ああ、腹が減っているんだなとわかるでしょう。ジンベエの滑稽は、すべておまんまが食べたいの一心から起こります。ケツをまくるところだけれど、事情があるからまくらないというところで新章は切っていますが、まだこの続きがあるのです。ジンベエにアワビの詩の由来を聞かされた家主が、のしの書き方にもいろいろある。丸いのではなく、杖をついたようなのの字があるだろう。あれはどういうわけだ、と聞く。困ったジンベエ、あれはアワビのおじいさんです、で下げます。この話は、新章の18番に入るでしょう。NHK ラジオでは、1940、昭和15年から放送しています。テレビでも3回やっていますが、元日によく出していました。明るくて手頃だったからでしょうか。その代わり、なぜかホール落語ではやりませんでした。東横落語会の初期に一度出しただけです。この音は、1958、昭和33年、月日不明に東方演芸場で録音され、同年2月7日に、ラジオ京都、ラジオ神戸で放送されたものです。解説および中、安田武弘、プロフィール。1935年、石川県生まれ、東京大学経済学部卒。読売新聞社に入社し、文化部芸能部で演芸を担当。編集委員を経て、定年退職したのを機に、演芸評論家として執筆を始める。解説を寄せた落語のレコードやテープ、CD は1000枚を超える。著書に、新章全席落語辞典、大和書房、新章の昭和、アスキー新書など。この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて点訳印刷。音訳は有限会社オフィスコアにてされております。この CD を権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的に楽しむなどの場合を除き無断複製すること、またネットワーク等を通じてこの CD に収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法上禁じられています。お断り。日本伝統文化振興財団。当作品はオリジナルマスターテープからデジタル化しています。リマスターにあたり、音質レベルなど聞きやすく補正を行いましたが、オリジナルマスターテープに起因するお聞き苦しいところがございますことをご了承ください。本作品の収録音源や解説書の中には、一部不適切な表現がありますが、日本の話芸及び伝統文化を後世に伝えるという制作趣旨から、オリジナル作品を尊重いたしたく、初版レコード発売時のまま収録いたしましたことをご了承ください。なお、この CD は2005年12月16日に発売されたものです。